FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、この向女ラジオも2年目に入りまして、もう今まで50人以上のゲストの方をお迎えしているんですよね。もう職種もさまざまですし、でも皆さん本当に辛いことも含めていい人生を送ってらっしゃるなってお話をお伺いしてて思います。さあ、そんな向川女子大学では、一人一人の学生の希望に応じてキャリア形成を支援するため、入学直後から内定獲得までさまざまなプログラムを用意してるんです。この夢の実現に向けてのサポート体制というのが万全なんですね。そのサポートの一つに、資格取得のバックアップがあります。将来の夢のため就職活動に備えたい、スキルアップしたいなど、資格取得の目的は人それぞれですよね。でもまだ何をしたらいいのかわからないという人もいるかもしれません。反対に、絶対この仕事に就きたいってもう決まってる人もいるかもしれない。それぞれの目的、目標に応じて学生の皆さんを応援しています。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、現在日本語教師として活躍する石上典子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日は向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業の、現在日本語教師として活躍していらっしゃる石上典子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、日本語教師の石上典子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
石上さんは現在大阪 YMCA 日本語学科の日本語教師をされているということですよね。はいはい。日本語教師を目指されたきっかけって何だったんですか？
はい、実は教師になるつもりはなかったんですけれども。
なかった？
当時合格した大学の中で日本語教員になれるのが向川女子大学だけだったんですね。
そうでしたか。
で、結構軽い気持ちで向女に入って、ちょっと授業を取ってみようかなって思って取った時に、日本語学習者との交流会があって、その際に学習者と話したんですけれども、まだすごいたどたどしい日本語で。
その日本語学習者というのは外国の方ですね。そうです。
はい、留学生の方で
、はい、で日本語を勉強してらっしゃる方と、はい、実際にお話をしてみたと。
はい、はいはい。でその時に話したんですけど、全然日本語が通じなくて、なぜとかどんなっていうのもちょっと怪しい感じだったんですね。
へえ。
でそこまで日本語がわからないのに、日本に一人でやってきて、周り日本語しかないのにそこで生活しているっていうのがすごいなと思って、それがきっかけでちょっと助けたいなっていうので日本語教師を目指すようになりました。
やっぱり言葉がわからないと生活するのも若干不自由なところがありますもんね。はい、そこに手を差し伸べようと。
はい、私に何ができるんだろう、勉強してるしこれで助けようっていう感じですね。
そうでしたか。でもこの大学時代はいろいろと資格を取られているんですね。
なんか取れるものは取っておいたら将来どうにかなるかなと思って取ったんですけど。
他何取られたんですか？
学芸員と図書館司書は取りましたね。で、あと IT パスポートとか、情報系の授業でもちょっと受けて取りました。
大学を卒業後すぐに日本語教師になられたわけじゃないんですってね。
はい、日本語教師になりたいなと思ってちょっと仕事探してたんですけれども、うまくいかなくて、1年半ぐらいフリーターして。
そうですか。はい、その日本語教師を募集しているところというのはどのぐらいなんですか？割合としては多い方なんですか？
日本語教師の募集はすごく多いんですけれども、やっぱり即戦力のある人が優先的に 採用されていくので。
じゃあ経験者ということですか、はい、
もう募集の時点から経験者優遇とか経験1年以上の方とか書いてあって、で未経験 OK っていうところに行っても、うん、やっぱり面接をした時に経験がある人の方がいい模擬授業ができるので、それで結構差がついて落とされてっていう感じです。
そうですか。じゃあなかなか狭き門だったわけですね、石上さんにとってはね。
はい、
で1年半別のまあお仕事をしていて、はい、でそこからどういうきっかけで、
ゼミの上田先生の方から YMCA で日本語教師の募集してるけどどうっていうふうに連絡いただきまして、はい、それでぜひお願いしますと言って、半年間ぐらいですね、研修のような形で日本語教師の仕事させてもらいまして、
うん、
で、その間にちゃんと面接をもう一回受けて、で本採用という形で取っていただきました。
よかったですね
本当によかったです。
そうですか。で今、2015年4月から、非常勤の日本語教師になられたんですよね。
はい、でこの春から常勤として働かせてもらっています。
日本語教師っていうのは、まあ、国内にも海外にも、まあ、いるわけですよね。そう、国内でやりたいって思われた。
はい、
はい、
海外に行く勇気がなかったっていうのとも
う石上さん正直で面白い、はい、
っていうのと、やっぱり日本の方が、うん、なんか日本語だけでコミュニケーションを取れるので、日本語で助けられるぞっていう感じが、はい、あったので、
お話をお伺いしてると、多分その石上さんは日本がお好きなんですね。その和というかそういう日本文化であったり、そういったものにもともと興味を持ってらっしゃるのかしら、
ね、そうですね、はい、
うんうんうんうん、
結構高校に上がった時とかも和太鼓とか弓道の部活があったらやりたいなって思ってたんですけど、
めちゃくちゃ和じゃないですか
でもそういう部活がなかったので。
あ、なかった
残念でしたが
、うん、そして大学時代にもなんかクラブではおことを聞いてらっしゃった。
はい、はい、すごい下手だったんですけどちょっとだけやってて、
うんうん、
そうですね、奏曲部っていうんですけど、はい、それでちょっとやってて、で文化祭とかは外部から来てくれた人とかにおこと体験してもらってたんですね。でその時にもやっぱり外国の方って少し来られるんですけど、そこで
興味あるでしょうね、外国の方からしたら。そのおことってね、
はい、もう座るところからこれでいいのって感じで
、
はい、それでちょっとコミュニケーション取ったりとかして。
あ、でもやっぱりなんかそこでも現れてますね、今のお仕事の原型が。
そうです ね、はい、
外国の方にその日本の文化もしくは日本の言葉っていうのをこうやって教えていったり、
はい、
で少しでもこう楽しんでもらおうと、ね、そういうところだったんでしょうね、はい、そして、まあ、大学ではいろいろと学ばれたそうなんですけれども、いい経験されましたか。
はい大学の4年生の時に、実習がありまして、はい、韓国に行ったんですけれども、うん、その前に教案作りですとか、
どんな授業をするかですね、
はいはい、とか模擬授業しようって友達と一緒に言って、うん、夏休みの間結構長い間大学に集まって一緒に教案作ったりとかしたのが、もうすごい今でも思い出に残ってます。
はあ、そうですか。それは今役立ってるんですか。その今もまあ授業をされてるわけですよね。
そうですね、うん、それはすごく役に立ってて、もう教案作るところとかも韓国の大学の先生とメールでやり取りしてて、うん、教案チェックしてくださったりとかしたんですね。で
それもすごい韓国の大学、はい、あ、そうか、実習にね、
はい、
うんうん、行かれて、
はい、それでチェックしてくださったので、すごく今でも役に立ってるなと思いますし、教案作った、ちょっと模擬授業友達とやってみた、じゃあ先生に見てもらおうと思って、うん、上田先生、
ゼミの先生、
はいはい、読んで模擬授業を見てもらったんですけど、始まって30秒ぐらいで、そんなんじゃダメよって言われてあーって
先生厳しい
あ、これじゃダメだったんだっていう経験とかもすごい今は、はい、生きてると思います。
でも石上さん積極的ですね、こうやっての やったの見てくださいって。あんまり先生にそれをお願いに行く人少ないんじゃないかなって思うんですけど。
でも現地に行ってから始まって30秒後に学生とか寝てたら大変なので、やっぱり、
は
い、もう学生のためにも自分のためにも完璧な形にできるだけしていこうと思ったので。
なるほど。
で一緒に行く友達もそういう子ばっかりだったので、うん、もう これでいいんじゃないって一緒に話して、はい、やってたので、
まだそれはそれで一つ楽しいかもしれませんね、はい、友達と一緒にね。さあ、そしてこの大阪 YMCA 日本語学科での授業なんですが、これどんなことをやっているかっていうのをお聞きしていいですか？
はい、やっぱり学生のレベルっていうのがそれぞれあるので、はい、初級クラスとか中級クラスとかっていろいろ分かれてるんですけれども、初級クラスでしたらもう本当に英語の授業とかでもこれはペンですってあると思うんですけど、はい、ああいうのとか
それに当たる部分の日本語は何になるんですか？ This is a pen に当たる部分のその日本語、最初に教えるその初級の人に、
一番初めに教えるのは自己紹介なんですけれども、うんうんうんうん、その次に来るのがここは教室です
とか、うん、あ、やっぱり同じような感じですね、
はい、ここは教室です、はい、こことかそことかあそこっていうのですとか、はい、疑問詞、あの人は誰ですかっていうのとかですね。
あそこの基本的なことをまずやっていくのが初級、
はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか？
一応クラス15人もいたら多い方だって言われてるんですけれども、ちょっと最近学生の数がすごく増えてしまって、うん、4月からまた新しい学期が始まるんですけれども、もう20人近くのクラスになっちゃってて、ちょっとどうしようってなってます。
でその初級で20人の方、まあ、教わって、でその後順番に中級に上がっていったりするんですか？
あ、そうですね、うん、初級、一応中級に上がる前に初中級っていう、
おお、また細かく分かれてるんですね、
はい、復習と中級の文法を少し勉強して、はい、で中級で勉強する、うん、また上級に上がる前に中上級って、
はい、あ、なるほど
中級の復習と
中2回みたいな感じ、ね、
そうです、そうです、はい、っていうのがあって、一応上級の後に超級というような名前のクラスがあって、ビデオ教材で生の日本語のビデオを聞いて、
うん、
それで勉強するっていうものがありますね。
もうその上級になってくるともうほぼ会話は問題ない、日本語で、やり取りする分には。
そうですね、もう上級の学生はもうすっごく上手です、う
ん、あ、上手なんですね、
はい、敬語とかも多分私より上手じゃないかなと思います
そうですか。日本語をね勉強してらっしゃる外国の方で何が一番難しいっておっしゃいますか？日本語の中の
非漢字圏、漢字が国にない学生とかはやっぱり漢字が難しいとは言うんですけれども、全体的にみんな言うのは敬語ですね。
敬語、やっぱりね、はい、
なんか尊敬語、謙譲語とかが、
はい、丁寧語、
はいはい、とかがあって、もう意味がわからないって言ってたりとか
意味同じなのに
そうなんです、
対象が変わると喋り方が変わるっていうことですよね、
はいはい、あとコミュニケーションを取るときに、はい、なんか外国の方は日本人は傷つきやすいってすごく思っててで韓国の方とか結構ストレートに言うんですね、
はい、
だから傷つけてないか不安ですっていうのはよく聞きます。
へえ、やっぱそのあたりも違うんですね、精神性というか、はい、あ、そうですか。でもそういう細かいところ、日本語ってやっぱり私も難しいなって思って喋る時があるんですよ。例えばね、利益ってありますよね、
はい、
メリットの利益、はいっていう、そこに語がついたらなんか御利益ってなりませんか？
あ、はい、そうですね、
読み方変わりますでしょ、はい、で意味もなんかちょっと変わったりするから、はい、この違いっていうのをまあどう説明していくんやろうなと思うと
そう
なかなか難しいですよね、はい、
とか助詞が変わるだけで、うん、行動が変わる時もあるので、
うん、
それとかも結構学生混乱してますね。
と言いますと、例えばちょっと
例えば、乗り換える、
うん、乗り換える、
はい、言葉があるんですけど、
はい、
電車に乗り換えると、
うん、
電車を乗り換えるで若干違うんですよね。
本当だ、電車に乗り換えるのはその前に乗ってる乗り物が電車とは限らない、
はい、
でも電車を乗り換えるになると電車から電車に乗り換える、そうです、はい、うわー、改めて言われて本当難しいですね。
なんかもうそういうのを学生が混乱しててそれを教えるっていうのがまたすごく難しいです
大変、石上さん、
なんか説明してもやっぱり一回じゃみんなわからないので、うん、何回も何回も説明するんですけど、
うん、
なんかそうですね、大体早い人だったら1回の説明で分かるんですけど、分からないって言ってる学生も3回4回5回とかで やっとっていう感じです。
それはあの図を使ったりイラストを使ったりはしないんですか？
しますね。結構、うん、あの初級とかはイラストを中心でやってるんですけれども、はい、
英語教育となんか同じよう なんか似たようなところがありますよね。そういうのは、あ、でもなんかいろいろ大変なことは終わりでしょうけれど、石上さん楽しそうになんかお仕事されてる気がします。
そうですね、
明るく
ね、はい、うん、あの楽しいのも楽しいんですけど、うん、もう辛いのも辛いっていう。
どんな時に喜び感じられますか？
もう単純に今日の授業すごく楽しかったって言ってもらえると嬉しいですね、うん、はい、とかあの卒業される学生とかが、はい、先生の授業大好きでしたとかって言ってくれると
嬉しい。
もう頑張ってよかったって思います。
なんか報われた瞬間ですよね、
はい、あ、そうですか。
さあ、それではあの今後なんですけれど、
はい、
石上さんの夢もしくは目標を教えてもらっていいでしょうか？
あの大学生の時に外部の日本語学校に行ってでちょっとお手伝いするというような活動をしてたんですけれども、はい、それの最終日の時に学生からありがとうございましたって言われたんですけれども、うん、本当なんかその学校に行ってなんか指示されるままにしてただけだったんですね、うんうん、なんか自分で頭使って何かしたりっていうのは全然なかったので、なんかそのありがとうって言葉聞いた瞬間にすごく恥ずかしくなってしまったんです、
うん、
なのでそのありがとうという言葉を胸を張ってなんか受け入れられるような、はい、先生になりたいなと思います。
なるほど、それもよくわかります。そうですね、自分が一生懸命真面目に取り組んでて初めてそのありがとうを受け取れるということですよね、はい、いやもうこれからも活躍期待してます。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、今夜は武庫川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、現在日本語教師として活躍する石上典子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、ここで武庫川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせです。5月2日水曜日と3日祝日の木曜日に武庫川女子大学附属中学校高等学校で武庫川フェスティバルが開催されます。この武庫川フェスティバルは附属中学校高等学校の生徒による文化部を中心とした発表会で、作品展示や野立て、ステージ、演技発表のほか模擬展やバザーが行われます。さらに先月作品を募集した書道展も実施されます。武庫川フェスティバルは5月2日水曜日はお昼12時から夕方4時まで、5月3日祝日の木曜日は朝9時から夕方4時まで開催。事前申し込みは不要です。ご来校の際は上履きをご持参ください。女子の小学生、中学生、その保護者の皆さんのご来校をお待ちしています。詳しくは武庫川女子大学附属中学校高等学校のホームページをご覧ください。武庫川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、今夜は日本語教師として活躍する石上典子さんをお迎えしました。私も言葉を使う仕事について言いながらこんなこと言うのなんですけども、本当に日本語って難しいなって思うんですよね。自分でこう喋っていってて、あ、途中で文法おかしいなって思うこともありますし、あと自分自身のその感情を表すのにぴったりの表現っていうのがこう見つからない時もあるんですよね。いやでも改めてまたこの日本語っていうのを考えてみたい、見ないといけないなという思うきっかけにはなりました。さて来週は武庫川女子大学附属幼稚園からゲストをお迎えいたします。武庫川女子大学短期大学教育科卒業、武庫川女子大学附属幼稚園園長の大江和子先生と、武庫川女子大学文学部教育学科卒業、西森遥先生をお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。 検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。武庫川女子大学オリジナルグッズ、これはクリアファイル、ボールペン、ステッカーなどが入ってるんですけれども、このオリジナルグッズをセットにしまして10名の方にプレゼントいたします。プレゼントご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週4月25日水曜日、放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。